町のアルバム、新しい教育の形、34ページ。町のアルバム、6月21日金曜日、助産師直伝、赤ちゃんが落ち着く抱っこの仕方。普段のお世話を通じて発達を促すハンドリングテクニック講座が、生駒市立病院で開催されました。赤ちゃんが落ち着く抱っこや運び方などを、赤ちゃんと触れ合ったり人形を使ったりして学んだ参加者の皆さん、親子で参加した山部真理さんは、いつも同じ抱き方をしていたので参考になりましたと、生後1ヶ月の凛さんを腕に笑顔で話していました。6月27日木曜日、引きこもり状態から一歩踏み出すための支援を学ぶ、引きこもりサポーター養成研修をコミュニティセンターで開催しました。31人が引きこもり状態の人との関係づくりや事前準備の重要性などを講義で学んだり、グループワークで意見交換したりしました。一人一人に合った支援が大切だと学びましたと話す参加者。今後はサポーターとして市内の施設で運営に携わる予定です。7月5日金曜日、バスの運転手ってどんな仕事？出前授業で体験。生駒北小学校の4年生が奈良交通北大和営業所でバスについて学ぶ授業を受けました。バスの点検の見学やICカードを使った乗降体験をした児童たち。一番多くの人が乗るバス停は？運転には特別な免許がいる？など、様々な質問をしていました。授業を終えた児童は、運転士さんになりたい、バスに乗ろうと思ったと話していました。7月7日日曜日、駅構内が優雅な音色の響くコンサート会場に、近鉄生駒ケーブルの各駅で様々なコンサートを行う駅コンが開かれました。鳥居前駅では、トモー&サキさんが演奏。多くの人が足でリズムをとったり、体を揺らしたりして音楽を楽しんでいました。近所から聞きに来た家族は、開かれた場所で自由に聞けたので気軽に楽しめました、と笑顔でした。新しい教育の形。時代の変化に合わせて学校教育も変わり続けています。学校の教職員や教育委員会の職員が学校の取り組みや考えを紹介します。広がる制服選択制。自分の制服は自分で決める。令和5年6月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行されました。そうした流れの中で、市内の学校でもジェンダーへの配慮を進めています。本市では、すでに5つの中学校でジェンダーレス制服を導入。令和7年度には、すべての中学校に導入します。また、上中学校では、シャツやボタンの色を、鹿野台中学校では、生徒がデザインしたエンブレムを投票で決めるなど、生徒たちの意見を反映した制服となっています。問い合わせ、教育政策室、電話 0743-74-1111、内線 2731。消費生活、暮らしの Q&A、スタート、防災、市長コラム、35ページ。消費生活、暮らしの Q&A。恋愛感情や親切心につけ込む、ロマンス詐欺に注意。 質問。マッチングアプリで海外に住む医師を名乗る男性と知り合い、LINE で連絡を取るようになった。甘い言葉をかけられ好意を持ち始めた頃、二人の将来のために一緒に投資をしてお金を貯めようと持ちかけられ、暗号資産を購入する名目で相手の口座に合計300万円入金した。しかし、相手と会ったこともないので急に不安に。返金を求めると連絡が途絶えた。騙されたと思う。返金してほしい。50歳代女性。答え。マッチングアプリや出会い系サイトで知り合った外国人または外国人と名乗る人や海外在住の日本人と名乗る人と連絡を取るうちに送金などを迫られるロマンス詐欺に関する相談が多く寄せられています。この詐欺では相手の実態がつかめないことが多く、連絡がつかなくなった場合、返金は極めて困難です。手口にはパターンがあり、マッチング直後に LINE など他のツールに誘導され、相手とやり取りする中で恋愛感情を抱き始めた頃に、一緒に暮らすための荷物を送るのに手数料がかかる、家族の病気治療のためにお金が必要、会いたいので旅費を送って、などと言われてお金を騙し取られます。マッチングアプリなどでは、面識のない相手への送金や個人情報の開示、やり取りの継続のために他のツールへの移動などを禁止するルールを設けている場合があります。禁止行為を持ちかけてくる相手とはやり取りをせず、お金を要求されても絶対に支払わないでください。不安に思ったら送金前に消費生活センターに相談してください。消費生活や多重債務の相談はできるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-730550。 月曜日から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。スタート防災。今日から始められる防災対策を紹介します。感震ブレーカーで火災を防ごう。大地震では揺れから身を守るだけではなく、電気が復旧した時に発生する火災、通電火災に気をつける必要があります。感震ブレーカーは大地震が発生した時にブレーカーを自動的に落とすことで通電火災を防ぎます。感震ブレーカーの種類、3つあります。1、分電盤タイプ。分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、電力供給を遮断します。電気工事が必要。2、コンセントタイプ。コンセントに取り付けた器具が揺れを感知し、電力供給を遮断します。3、簡易タイプ。重りの落下や振り子の作動で、ブレーカーのスイッチを落とします。プラス1、電力復旧後は、家電製品のコンセントを抜いて、消火器などを準備してからブレーカーを戻しましょう。問い合わせ、防災安全課、電話 741111、内線 3112。市長コラム。学研北生駒駅周辺のまちづくりが進んでいます。6月19日、学研北生駒駅北地区の土地区画整理準備組合が設立されました。この地区は本市北部地域の地域拠点、商業・業務機能の集積に加え、新婚世帯の流入促進や北大和、真由美など 周辺住宅との住み替えによる住まいの循環サイクルを生み出す起点として重要な地区です。新たに駅前広場を含む道路を整備予定で、今後は計画を一層具体化します。市長に就任してから、高山地区第二校区の事業や、国道163号、168号バイパスの整備、駅や周辺のバリアフリー化や利便性増進などを進めてきました。都市基盤の整備は10年単位の努力が必要。市民の皆さんとの取り組みがこれから実を結びます。また、生駒駅周辺の再整備に向けた取り組みや、南小中学校や南生駒駅周辺の整備など、新しい事業も進めています。生駒三条遊園地や宝山寺などがある生駒山も、東京の高尾山に負けない場所にしたいと思います。次の50年の発展につながる街づくりや都市基盤整備事業に、これからもご期待ください。問い合わせ、秘書課、内線4061。